14ページ、地域での支え合い活動が再開されました。生活体制整備事業のご案内。町では高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、高齢者を支える地域での支え合いの体制づくりを推進しています。新型コロナウイルス感染症拡大のため、各地域で活動を休止していましたが、感染対策を図りながら徐々に活動を再開しています。1、買い物ツアー、陽動。今年4月から毎月開催、住民の声から生まれた買い物ツアー。2、包丁研ぎ、オブスマ。今年6月から毎月開催、地域住民による包丁研ぎ。3、移動販売、折り払。昨年7月から毎月開催、移動販売開始から1年が経過、初の試みで地場産物の販売、キッチンカー、作品展も同時開催。地域での支え合い活動は、生活支援コーディネーターを中心に、情報共有、連携を目的とした話し合いの場である協議会と連携を取りながら行っています。第一層協議会、愛称より七福の会では、住民の互助による在宅生活の継続支援の拡大に向けた話し合いを行っています。第2層協議会では、地区単位でアンケートなどを実施し、支援のニーズと提供可能な支援の見える化を図っています。現在、買い物支援の一環として、コンビニエンスストアの移動販売の誘致や、寄居町社会福祉協議会のバスを利用した買い物ツアーを実施しています。今後も各地域の実情に応じて活動再開などに向けた支援を行っていきます。ご要望や活動にご興味のある方はお問い合わせください。生活支援コーディネーターとは、地域に不足しているサービスの創出、サービスの担い手の養成、ボランティアが活躍する場の確保など、地域の人と場、人と人、人と支援をつなぎ合わせていく役割です。町では4人の生活支援コーディネーターを配置しています。協議会とは、生活支援コーディネーターと連動して、地域課題解決のために具体的な方法を検討したり、アイデアや情報を共有したりする話し合いの場です。第一層協議会とは、町全体の生活支援の形を考える場です。第2層協議会とは、それぞれのエリアで仕組み作りを考える場です。町では地域公民館単位7地区を設定しています。問い合わせ、買い物支援など地域での活動に関すること、寄居町社会福祉協議会、電話 581-8523、生活体制整備事業に関すること、福祉課、電話 581-2121 内線124。15ページ。寄居町国民健康保険運営協議会委員。募集します。町では国民健康保険の事業運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険運営協議会を設置しています。委員は被保険者の代表4人、保険医または保健薬剤師の代表4人、公益の代表4人の12人で構成されています。このうち、被保険者の代表1人の委員を公募します。皆さんのご応募をお待ちしています。応募資格、令和4年10月1日現在、満20歳以上の寄居町国民健康保険に加入されている方で、国民健康保険の運営や医療保険に関心があり、町の他の審議会や委員会などの公募による委員になっていない方、募集人数1人、任期令和4年11月10日から令和6年12月31日、会議年3回程度、平日の日中に開催、報酬など町の規定に基づき支給、応募方法、町民課で配布する応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて同課へ持参、または郵送、ファックス、E メールにより送信してください。E メールの件名は、応募、国保運営協議会委員としてください。なお、応募用紙は町公式ホームページからも取得できます。添付書類、 国民健康保険の運営についてをテーマとした意見、考えをまとめたもの、800字以内とし、手書きの場合は400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成の場合は A4 版1枚で印刷できる設定、 E メールに添付する場合はワード形式のファイルとしてください。募集期間、10月11日火曜日から31日月曜日必着。選考方法、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文章で通知します。提出先、問い合わせ、町民課、郵便番号 369-1292、 住所記載不要、電話 581-2121、 内線114、ファックス 581-9160、 E メール cm.042g@town.yori.saitama.jp 環境審議会委員募集します。町では環境政策を推進するため環境審議会を設置しています。この審議会は環境基本計画に関する事項や環境の保全及び創造に関する基本的事項について町長の諮問に応じ調査審議を行います。委員は9人で構成され、今回は2人の委員を公募します。皆さんのご応募をお待ちしています。応募資格、令和4年11月1日現在、満20歳以上の町内在住の方で、地域環境の保全に関する施策に関心があり、町の他の審議会や委員会などの公募による委員になっていない方。募集人数2人、任期2年、令和5年2月1日から令和7年1月31日、会議年1回程度、平日の日中に開催、報酬など町の規定に基づき支給。応募方法、生活環境エコタウン課で配布する応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて同課へ持参または郵送、ファックス、E メールにより送信してください。 E メールの件名は応募環境審議会委員としてください。なお、応募用紙は町公式ホームページからも取得できます。添付書類、寄居町の環境保全についてをテーマとし、合わせて町民としてどのように環境保全に携わりたいかを記述した作文、800字以内とし、手書きの場合は400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成の場合は A4 版1枚で印刷できる設定、 E メールに添付する場合はワード形式のファイルとしてください。募集期間、11月1日火曜日から21日月曜日必着。選考方法、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文書で通知します。提出先、問い合わせ、生活環境エコタウン課、郵便番号 369-1292、 住所記載不要、電話 581-2121、 内線223-224、ファックス 581-7531、 E メール seikan@town.yori.saitama.jp。
16ページ、教えて、寄居の SDGs。SDGs、持続可能な開発目標のゴール、目標とそれに関連する町の施策や取り組みを紹介します。今月は8、働きがいも経済成長も、包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する目標です。生産活動や適切な雇用創出、企業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、 若者や障害者を含むすべての男性及び女性の完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働、同一賃金を達成することを目指しています。関連する町の主な基本施策、男女共同参画の推進、企業誘致の推進、産業の振興、障害者の自立支援、主な町の取り組み、ワーク・ライフ・バランスを推進します。地域通貨の活用により、商業振興を図ります。商工会が行う経営改善指導などの支援により、企業の経営基盤強化を図ります。よりスマートインターチェンジ、上り線、出入り口周辺などの開発事業を推進します。障害者の就労相談、就職後の定着支援などを行い、雇用促進と就労安定を図ります。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線462、寄居町災害廃棄物処理計画を策定しました。町では町が大地震などの大規模災害に直面した際、廃棄物の適正な処理体制を確保し、円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理を行うことで、住民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止することを目的に、寄居町災害廃棄物処理計画を策定しました。本計画は、寄居町地域防災計画に基づき、災害廃棄物処理の対応について、その方策を示すとともに、東日本大震災の経験などにより蓄積された成果を踏まえ、町における平時の備えや発災時の状況に即した災害廃棄物処理の具体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指すものです。詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、年金特報、年金についての情報を毎月お届け、今月は国民年金保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書が送付されます。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。年末調整や確定申告を行う際には、1年間、令和4年1月1日から令和4年12月31日に支払った生命保険料や社会保険料などの控除を受けるために、申告書に控除証明書の添付が必要となります。国民年金保険料以下保険料は納付した全額、可燃度分含むが所得税法及び地方税法上の社会保険料控除の対象となります。11月に日本年金機構から令和4年分の社会保険料、国民年金保険料控除証明書が送付されますので、年末調整や確定申告を行う際に必ず添付してください。お持ちの場合は、令和4年10月1日以降に納付した領収書も添付。なお、10月1日から12月31日に今年初めて保険料を納付する方は、令和5年2月の送付となります。家族の保険料を納めた方、配偶者やその他、親族の負担すべき保険料を納めたときは、納めた方がその保険料も合わせて社会保険料控除として申告することができます。保険料を全納した方、保険料をまとめて前払い全納した場合、全額を納めた年に控除する方法と各年分に分けて控除する方法のいずれかを選択できます。詳しくは年金加入者ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話でおかけの場合は、電話 03-6630-2525、熊谷年金事務所、電話 522-5012、町民課、電話 581-2121、 内線111-112。なお、お問い合わせの際は基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。17ページ、健康広場、みんな健康元気生き生き寄居町、伸ばそう目の健康寿命、10月10日は目の愛護で、ワンポイントアドバイス。厚生労働省では1010を横に倒してみるとちょうど眉と目の形になることから、毎年10月10日を目の愛護デーと定め、眼疾患の早期発見や治療など目の衛生に関する注意を呼びかけています。近年パソコンやスマートフォンなどの使用で目を長時間使うことにより目の負担は急激に増えました。また花粉症などアレルギーを抱える人も増え、目のトラブルを起こしやすくなっています。一般的に人間の情報は半分以上目から得ていると言われており、目の健康寿命はとても重要です。今回は中高年に多い目の病気を取り上げます。緑内障、視神経が障害され視野見える範囲が狭くなる病気で、有病率は40歳以上で約 5%、 60歳以上では約 10% と言われています。一般的に自覚症状はほとんどなく、知らないうちに病気が進行していることが多く、日本人の失明原因1位となっています。糖尿病、網膜症、血糖が高い状態が長く続くと網膜の細い血管が少しずつ損傷を受け、出血しやすい状態になります。進行すると網膜剥離などを起こします。糖尿病、網膜症は糖尿病になって数年から10年以上経過して発症すると言われていますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合もあります。加齢黄斑変性、近年著しく増加傾向にあり、高齢になるほど多く見られます。目の奥にある光を感知する網膜の下に老廃物が蓄積することで、網膜の中心にある黄斑部に障害が生じ、視野の中心部が歪んで見え、周辺部は正しく見えるといった症状が起こります。症状が進行すると中心部が見えなくなり、時には失明の原因にもなります。いずれの病気も早期に発見して適切に治療を受ければ視野と視力は保てます。目の見え方が気になる糖尿病などの基礎疾患のある人はもちろんですが、そうでない人も40歳を過ぎたら定期的に眼科を受診しましょう。11月の保険事業、問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、 内線 211-212。 なお、感染症対策のため受付の際に当日の体調確認を行いますので、必ず検温してからお越しください。また終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康診査、4ヶ月5ヶ月時健康診査、10日木曜日、対象令和4年6月まで、令和4年7月まで、10ヶ月時健康相談、8日火曜日、令和3年12月まで、令和4年1月まで、3歳児健康診査、24日木曜日、令和元年5月まで。いずれも場所は役場7階検診室。受付時間、通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋。なお、変更になる場合は対象者にご連絡します。パパママ学級、予約が必要です。18日金曜日、時間13時5分から16時15分。場所、役場7階検診室。対象、定員、パパママになる方、妊娠16週以降の安定期の方、定員4組、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、事前予約制で半日コースで実施します。心の健康相談、予約が必要です。16日水曜日、時間13時30分から14時30分。場所、役場2階、健康づくり課、対象、心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者、検診結果相談会、予約は必要です。4日金曜日、 場所役場7階研修相談室、9日水曜日、オブスマコミュニティセンター会議室。受付時間はいずれも1、13時30分から13時45分、2、14時30分から14時45分。対象、令和4年度に町の健康審査、がん検診を受診された方で、結果相談会を利用していない方、持ち物、検診結果通知、健康手帳をお持ちの方、ふるさと健康体操、生活習慣病予防系運動教室、17日木曜日、時間10時から11時、場所、勤労福祉センター寄居会館、3階、スポーツレクレーション室、14日、28日、各月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター、多目的ホール、持ち物、マスク着用、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、前日、自主活動日となります。新型コロナウイルスに関する相談窓口、受診相談センター、電話 048-762-8026、ファックス 048-816-5801、9時から17時30分、土曜日曜日祝日を含む毎日、県民サポートセンター24時間年中無休、電話 0570-783-770、ファックス 048-830-4808。